休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
本日ですね、菅さんが大風邪をひいているという段、状況で、ただいまの時間が2月9日22時7分ということで、
ギリギリですね。
1時間53分以内にちょっとアップしたら一応更新できたと言えるのかなというところで、ちょっと
毎度毎度、健康は本当に大事って、風邪ひいた時にすごく、
いやでも本当にですよね。僕も何でしょうね、どちらかというとこう健康に目覚めた側の人間なんであれなんですけど、いや本当なんかこう体調悪くなると本当僕は何もできないので、なんかこうなんか
本当
何もでかいなって思いますね。
今日ね、60ページの資料が、明日必要で、業務資料というか、それを作るのは普段だったら多分2時間とかね、あれば作れちゃうところを、体調ここ数日悪くて、3日かかっちゃって、パフォーマンスの落ち具合が、
そう落ちますよね。それ頭回らないですしね。
そう、もう大反省ですね。毎度風邪ひくたびに大反省で、治るとまた忘れて無理しちゃうっていう。だから今日はいろいろお題をね、健太の方から引っ張ってもらおうかなと。
まず関係ない話からしていいですか。最近 YouTube で、キングコングの西野さんの動画、音声を聞くんですけど、その番組っていうのが、記事の方に貼っときますけど、音声配信アプリのボイシーって出る音声を、コピペして、スタッフの方がコピペして、YouTube に投げてる動画なので、動画と言いながら音声なんですけど、なのでその音声をたまに聞いてたりするんですけど、今日聞いた音声が、タイトルがですね、ちょっと待ってくださいね。今は起業するよりも就職する方がいいよねっていうタイトルだったんですよ。で、内容としてはもちろん、そういうことを言いたいわけじゃなくて、お金に関係ないことを全力でできる人強いよねっていう話なんですよ。会社員としてその就職して決まったお金が入ってくるから攻めれるみたいな、挑戦できるみたいな、
あるかもしれない、
でその挑戦してる人の発信って面白いよねっていうことを言ってたんですけど、その内容がすごくなんか刺さって、というのもなんかその時間なんでしょうね、僕の場合そのどんどん時間を作りたいなと思って、こう効率化したいなっていうか、なるべく最短距離で行きたいなっていうことを探ってしまいがちなんですけど、なんかそれって多分なんていうの、人から見て面白くないだろうなと思って
そうね、
はい、なんかその自分自身が興味惹かれるのは確かになんかなんでしょうね、こう傷つきながらも全力で前に進んでるような姿を見て興味惹かれるなって思うんですけど、僕そうなってるかなったらそうでもないなって思って、反省したっていう話なんですけど。
なるほど、確かにこうね、昔の今もそうかな、ニコニコ動画とかさ、その評価してもらえるかどうかが全てであってさ、そこにお金が絡んでないとなる時の、クリエイティブな面白さってずば抜けてたりとかね。
そうですね。
で実際僕最近資料いろいろ作ってる中で、中小企業の数ってどのくらいあるんだろうとか、その辺のざっくりしたところから、その中でさらに中小企業の枠組みの中で小規模事業者ってどのくらいあるんだろうとか、結局中小企業の 87% が小規模事業者なんだって。それはもちろん個人も含まれるんだけど、ほとんどがこう小さくやっている方々で、で、その方々の、年収の中央値を見ると、241万円であると、なのでやっぱりこうなんだろう、こう現実の厳しさというか、しっかりお金を、追ってかなきゃいけないとか、でも好きなこととか、なんかいろんなこう苦しさが現れてるなというのをね、データで見てきて、7割ぐらいの人は、それでもやりがいはあると、 でも8割は収入にはやっぱ満足してないみたいな。だやりがいはあるけど、ね、こう収入面につながってなかったりとかね。ああ、なるほど。じゃあそういうところでの改善点というのはどういうところにあるのかなみたいな、そんないろんな、なんていうの、あの経済産業省の細かい資料あるじゃない、総務省
とか。ありますね。
そう、あれを体調崩しながらずっと見てて。そう。だから
ね、あれですね、こう、調査する項目が昔と少し変わったなっていう印象を受けました、僕は今。
そうだね。変わってきたよね、なんかね。だからその、好きなことでやっていくフレーズとしても分かりやすかったりとか、
はい、
いろいろあるけれども、まあ、現実とか内なる課題っていうのはどこにあるのかなとか、
は
い、みんながその例えばツイッター上で発信してることと、
はい、
本音っていうのはきっと別のところにもまたあったり、例えばね、
はい、
よく例えで出すのがその、まあ、真っ当にビジネスやっていきたいとか、
はい、
そうやっていくことこそって言ってるけれども、その深夜に誰も分かんないときに、
はい、
楽して簡単にみたいな教材をつい買ってしまうとかね。なんかそういう本音の部分、本当はこう打ち出したいけど、こう思ってるよみたいなところっていうのは、いろんなね、
はい、
こうアンケート調査と国のやってる、
はい、
そういうところでちょっと見え隠れしていて、面白いなと思ってたんだけど、
はい、
これ何度見てもね、体調悪いとなかなか頭に入ってこない。そうそうそう、その辺の改善っていうところで、はい、じゃあ僕らは今何ができるのかっていうところで、ちょっと大きい括りでね、
その
治療を作ってて、だね、こうサラリーマンの方が良いとも捉えられる側面は確かにね、
まああの動画ちょっと記事に貼っておくんで、興味ある方は見てください。あの僕、あとびっくりしたことが一つあって、まあそのまあ、西野さんのチャンネルが今10万登録超えてるんですよ。で、音声メディアなんですよ。すごいなって普通に思いましたね。
ああ、音声メディアで、
はい、要は YouTube で、一応動画メディアですけど、それで音声を聞いてる人がこんなにいるんだなって
ああ。
感じました。
僕も実際に YouTube 結構ずっと流れてるけど、
はい。
聞いてるの音声だけだったり。
ああ、なるほどですね。
っていう部分はね、1.5 倍速とかね。
わかりますね。
そうだね。そっか。健太 YouTube ね、頑張ってるもんね。
いや、全然頑張れてないんですけど。
そうなんだ。なんかね、今年もものすごくね、
はい。
YouTube は賑わすメディアだと思いますしね。そこからだよね。いろんな、やっぱりダメかなとか、
はい、
やらない理由わからないよとかね、こういろんな意見が流れて、またチャンスがそこで生まれてみたいな。そうですね。
でですね、はい、先週の休日会議の時に、今月のマーチャントクラブの勉強会の話をしようかみたいな話をしていたので、社さんが風邪をひいていて、なかなか喋れない状況ではあるんですが、今どんな打ち合わせをしたのかみたいな、斉藤さんとっていう話を少し聞けたらななんて思ってます。
今月のマーチャントクラブの勉強会、まあ、やっぱり斉藤さんの得意な部分っていうのはコピーライティングではあるんだけれども、一言で言うとコピーライティングの向こう側を学ぼうというか、表彰状のコピー、今までのじゃあいろいろね、コピーライティングで、まあ、プロモーションをやってきたり、セールスしてきたりっていう方いると思うけれども、おそらく数字は鈍化してる人が大半なんではないかと。じゃあなんで結果が出づらくなってるのかとか、もっと言うと、そうだな。まずはまあ表層上のコピーを学んでもね、思うような効果は出なくて、スワイプファイルとかね、バーッと集めて、それをこうトレースして作ったところで、それっぽいのは出来上がるけれども。でも、そんな中でやっぱ斉藤さんが得意とするのは、そんな中だからこそ、この発信者の言葉に耳を傾けて、 こうね、市場をこう渡り歩いていくことができるみたいな、
うん、
これまたねコピーを通じてもっといろんな世界を見るっていうと、はい、まあ、歴史背景は関係するし、はい、市場俯瞰であったり、うん、これからの時代に合わせたその創造性とか、はい、そういうとこいろいろ含めた上で、コピーってやっぱこういうところに行き着いてくるよねっていう、
うん
うん、生き物なんですよねコピーも、
うん
うん、でそういうのを知った方が、
はい、
ね、多くの方々はもしかしたら型とかテンプレが欲しいかもしれない、
うん、
そうではなくてそういう自由度の高い中で何を書けばいいのかって分かる方がオリジナリティが
出てく
るので、その方がもっとこうビジネス面白くなって無我夢中になれるんじゃないかなっていうのと、
うん、
まあ、あとは広告の規制強化とか、
はい、
サービスの規約変更っていうのはね相次ぐと思うし、
はい、
そんな中で表現できる幅が狭まるとかね、
うん、
あれができなくなったこれができなくなったっていうのではなくて、うん、そのやりづらくなるなと感じてる方がいろいろいる中で、
はい、
逆にその流れを味方につけることができたら面白くないですかっていう話を、
うん、
これ斉藤さんにいろいろしてもらおうと
思って
、お具体的には、
はい、
そうな細かいところでいくと、自分自身の商品の
はい、
本当の魅力とか、うん、購買ポイントっていうのはどこにあるのかっていうのを明確にするとか、はい、まあ、例えば、まあ、これ聞いてくださってる方の商品やサービスは、はい、まあ、競合と明確な差別化要素はあるよと言っても、
うん、
おそらくお客さん何も知らないお客さんから見ると全部同じように見えてる可能性も大いにある、
うん
うん、じゃあ他社との明確な違いをしっかり言語化できたら、
うん、
これはそのね、セールする方ももちろんだし、その方が、ね、コンサルとかやってるんであればクライアントも救われるっていうところで、
うん、
こういうねちょっと、まあ、いろんな話も含めていくんだけど、
はい、
まあ、コピーの細かいテクニックももちろんなんだけれども、ちょっとね、うん、コピーライティングのもう一歩先みたいな話をね斉藤さんにしてもらおうかというふうに考えていて、
はい、
やっぱり文章が書けないとか興味が引くことができないっていうのは、
うん、
そのプレイヤーとしては致命的で、
うん、そうですね、
うん、まあ、音声であれ動画であれ、
うん、
あのプレゼントとかの、まあ、下地であれ構成であれ、
うん、
言語化できてないと肝心な部分っていうのは伝わらないと。
そうですね、
うん、まあ、もちろんその身振り素振り声の抑揚、うん、ね、視覚効果いろんなものがあると思うけれども、
はい、
肝心な部分っていうのは、まあ、乗り切れない
部分
で、なのでね、こうセールスライティングっていう嫌う方もいるけれども、
うん、
極論これは言い換えればそのビジネスを半ば放棄してることにもなるのかなと。
うん、
まあ、例えば誰かの役に立ちたくて、
はい、
喜んでもらえるサービスを作ったのに、
うん、
届けたいっていう熱量がないってことでもあったりまして、
うん
うん、そこにどうしても躊躇してしまう、届ける売ることに対して躊躇してしまうっていうのかな、
うんうん、
でもなんだっけな、こうハルピスが言ってたやつか、
はい、
あの美味しいラーメン屋さんを友達に教えるときに躊躇しませんみたいな、
は
い、なんかその感覚なんだよね彼女の感覚ね、
うん
うん、でまあそうやってコピーを嫌うということは結果良い商品が世に出ることなく埋もれていくってことになるので、
はい、
これはね苦手意識を持つとかそういうことではなくて、ここまで通してやっぱビジネスだと思うんですよ、こう届けるっていうのはね、うん、で届けた先の関係値を作ってリピートなり何なりって今育んでいくそういう時代になってると思うんで、
うん、
万能スキルとねよく言われてるけれども、このコピー、はい、ライティングのスキルっていうのは、今一度ねこうしっかり向き合って、
うん、
全メディアで活かせることだと思うし、
そうですね、
うん、
文章が上手で喋りが苦手な人は結構いますけど、
うん、
喋りが上手で文章が全然書けない人ってあんまり見たことないですね。
ああ、そうかもしれない、うん、そうそう、でこの辺のね、
はい、
もう斉藤さんが最初じゃあ今回どんなセミナーにしましょうかって話の時に、
はい、
もうね下地を作ってきてくれて、
へ、
僕の中では初めてだったかもしれない、
はい、
こんな概要でいこうと思いますの概要が、
うん、
もうものすごい詳しく書かれていて、
うん、
うん、 そうなんです。かなり面白いと思うんですよね。
菅さん的に、どういう人が特に来たらいいと思いますか？
僕、改めて苦手意識がある方かな、やっぱりコピーに。抵抗があるとか。こういう考えに基づいてやっていくんだよって言って、その、抽象的な話はもちろんあるけれども、
はい、
ちゃんと具体的にその結果、こう落とし込むっていう話まであるので、今、苦手意識がある人が、一番刺さる。
じゃあ、こう、一回、ザ・コピーライティング的なものを学んで、いや、これ苦手だわって思った人ぴったりって感じですか？
ああ、苦手、そうだね。
いっぱいいると思いますね。
やっぱね、その斉藤さんではやっぱりコピーが入り口なだけであって、
はい、
やっぱそこを超越した部分で物事を見ているだけに、落とし込む先が、のコピーがまた深くなってるっていうのがすごく、でね、こう、まあ、僕もセミナーで、
はい、
なぜ今、その従来のマーケティング、まあ、集客セールスが取りづらくなってたのかとか、はい、そういう話をするしてきたけれども、斉藤さんなりにもコピーを通じてその答えはあったりもして、で、そのセミナーコンテンツのまあ要素、キーワードをやっぱ抜いていくと、
はい、
まあ、市場を読み解くための世界的な、大局的なこう流れみたいなのをちょっと触れるっていうのも書いてあるんだけれども、そのね、やっぱ俯瞰してみるとかっていうのは、
はい、
コピーに関わらずマーケティングでも非常に重要だったりもして、で、まあ、資本主義とか完成主義とか、その次には何があるのかとかね、で、要望やニーズを引き出すんではなく作り出すにはどうするのかとか、で、一貫性のある人っていうのはある意味こう支持されやすいし、
はい、
あ、ぶれてないなってなるけれども、
これ
はあといい面で振り幅のある人っていうのも非常に訴求が強いっていう、そこの例であったりとか、だからね、こう相反する考え、
はい、
例えばなんだろうな、こうどっちも正しいみたいな相反する意見があるとして、
はい、
その相反する考えを持ちつつその両方を機能させ続けるって、もう何言ってるかわからないかもしれないけど、
はい、
あのね、ちょっと今頭回んなくてあれなんだけど、
はい、
その辺のがね、これなんだろうって答え知りたい方もぜひになんだけどね、これね面白いと思うんだよね。あとこじつける力とか、
へえ、
その要はこうでこうでこうだからってこじつけてしまう力、そのこじつけと思われないこじつけ力みたいなところ、とはなんだろうね。まあ斉藤さん自身がおすすめって言ってたのは、
はい、
まあ既存のコンテンツの他者との違いを明確に言語化したい方、既存のビジネスの売り上げや成果の行き詰まりを打破したい方、自分の商品やサービスの本当の魅力や購買ポイントを知りたい方っていうふうに書いてあるけれども、やっぱね、苦手意識とか、そろそろやっぱちゃんとここ向き合うべきだよねと、多分心の中で分かってる方もね、多いと思うし、
はい、
さっきも伝えたように音声やるにも動画やるにも、
はい、
まず文字に起こせるというか、プレゼン流れとかね、
はい、
全部含めて非常にこう文章っていうのは重要なので、ここを説明してくれる、コピーのプロっていうのはなかなかいないと思う、
そうですね、なんかその本当になんか上手なって言ったらおかしいですけど、なんかいいなとあのこうなんだろうなって僕が勝手に思っていることなんですけど、コピーライティングの意味が書き換わって、苦手意識が取れるっていうのになると、めちゃくちゃいいなと思っていて、きっとそういうセミナーなんじゃないかなと、勝手に期待をしているというか、いや、なんかあの、最近ですね、あの全然関係ない人と喋っていて、水泳が得意な人と喋ってたんですけど、僕、泳げないんですけど、なんか、クロールって実は、ボー ールを投げるときの手を水の中でやるんだよみたいな話をしていて、
はい、
あ、そうなんだみたいな、僕の中でその腕を回すからボールを投げるのを水の中でやるみたいなのに書き換わって、ちょっと泳げるかもしれないって思ってますもんね、うん、なんか何の話をしたかった
か、いや、分かる分かる、そう、うん、
はい、その意味付けを変えて取り組みやすくなるっていうことって、
うん、
本当に教えるのが上手な人ってそういうイメージがあるんですけど、
確かに、だからそのコピー苦手だって思う方は、
はい、
なんかここで売りの訴求をするのがなんかみたいな、なんかそういうのじゃない、結構、
うん、とか言葉が、自分の言葉が出てこないとか
ある、ね、うん、なんかね、そうじゃない、僕もそのコピーそのものを、はい、しっかりこう投資して学んだってことはないけれども、
はい、
まあでも見たレターの数とプロモーションの数ならものすごい量をやっぱ見てきたわけで、
はい、
その中で売れてるものはこういうっていう、なんかそれがパーツに見えてくるだけであって、
うん
うん、で実践しやすいようにパーツを作るっていうのは、それはね、もちろん需要があるんで売れるかもしれないけれども、
はい、
もっとね、僕もうまく言葉にできてないけど違うんですよコピーって。
そうですね、
うん、そうでね、そのコピーを例えば見てるまでの、はい、前後の背景、前の背景か、うん、がすごく重要な場合もあるし、
はい、
うん、そのコピーにたどり着くまでにどんな過程があったかみたいな、
ね、うん、
でそこまでをじゃあ設計していくにもやっぱり文章は必要なわけなので、
うん
うん、いやもう今これ聞いて大変だなって思ってても、ここは僕向き合わないといけない部分というか、
そうですね、
例えばすごくじゃあ好きなことをやりたいって言ってビジネス始めた人は、
はい、
その商品なりサービスにものすごく思い入れがあると思う、
うん、
でそれをじゃあレターかけないからって外注の方に回しても、
うん、
思ったような多分レターにはならないはずで、
うん
うん、ね、自分の気持ちをどこまで反映できてるかとか、
はい、
うん、とただ売れればいいってわけじゃないだろうし、
うん、
例えばあの菅野さんのところとか、
はい、
売れすぎることによっていろんなその行政からなんか来て、
はい、
逆にその制約率を落とさなきゃいけないレターを書かなきゃいけないみたいな、
へえ、
そんな昔あったりもしたけれど、
はい、
うん、だね、レターはやっぱりその自分がこう思いを込めて作った商品を届けるっていうステップ、最初のステップなので、
うん
うん、そこはね、ぜひ書けるようになった方が、
うん、
もちろんなんか大枠外注さんにバーッと喋って起こしてもらった後も最終調整とかはね、
うん
うん、していかないと結構魂入んないんじゃないかなと、
うん、
ありまして、うん、いつだっけこれ、2月
22日
土曜日ですね、うん、
詳細は記事の方ですかね。
はい。
もしくは、LINE に行きたいですか、
ね、
うん。はい、感じですかね。
はい。
はい、ご連絡いただければなと思います。
はい。
休日会議では、ご意見、ご感想、ご質問お待ちしておりますので、こちらの方も LINE の方にいただければなと思います。
はい。
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。